石谷純一の他人のブログ覗き見たい。およ はい、このコーナーは、東大のブログを紹介してそれが文化か文化じゃないかを判断するコーナーなんですけれども、はいはい、もうちょっと持ちきりですよね、撲滅クラブでね。
そうですね、
はいはいはい、
しょうがない、
復活してからね、うんうん、やっぱこんなに面白いし、これどんなんだと、
うん、
もう今ミステリー的な視点でも見てる、
ね、そうですね、
推理小説
じゃない、そうですね、僕らはその毎回その文章楽しみながら、うん、毎回これがその本当に女子高生なのか、うんうん、それとも誰かいるのか、おっさん的な書いてる人がっていうのを、
どっちなんだっていうね、
まあ、それもある種そのプロレスですよね、
うんうん、
それも含めて試合も楽しいけど、この試合どこまでガチなんだみたいな、
はいはいはいはい、はい、ですよね、
はい
はい
はいね、読まないですよ。
あ、そうそう、言いますか、じゃあ、はい、うん、で撲滅クラブ、
はい、
もういつもいつもお世話になってます。
そうですね、うん、
じゃあ今日はね、うん、結構、まあ、バイオレンスなの多いじゃないですか、
はい、
だけど藤子さんがバイオレンスの主役ってよりは、うん、客観的に見てる、
うん、話が珍しいですね、
ありましたね、うん、これまた分析にいろいろ、
そうだね、
活用できるんじゃないかと思いますけどね。
まあ活用するほど別に僕らも活用しなくていいと思うけど、この日に話す以外の時は基本忘れてるから、ね、あの日々は
確かにね、
言ってみましょうね、恥、
もう
恥、あのね、恥ずかしがるの恥ですよ、
うんうん、
新宿で喧嘩見た、
うん、
東京、やっぱ新宿
に来てるんですよ、
あたりな
んか俺はイメージで前に出てるのかもしれないけど、なんか俺は埼玉、うん、
あ、まあそっか、
みたいなイメージが、
俺なんか横須賀みたいなイメージがあるんだよな、
うん、
まあでも当新宿にも来る方です、
はいはい、
しかもじゃあちょっと新たな観点でいくと、うん、10月10日ですから、これ休日の22時57分、うんうん、夜11時にアップですから、もしかしたらその休日に新宿に行ったの、
ね、昼に見たかもしれないですね、
うん、喧嘩って言ってもサラリーマン風の親父が一方的にやられて逃げてただけなんだけど、うん、わら、男が親父に超キレて叫んでて、それを女二人が必死で止めてるって感じだった、
うん、
男が親父にてめえの面覚えたからよとか叫んでんだけど、親父は何も言わずにスタスタ早歩きで逃げてた、うん、でも男が女振り払って親父の方に走ってって後ろから蹴り入れたんだよ、
うん、
それで親父が前のめりに焦げたんだけど、すぐ立ち上がってカバン拾って早歩きで逃げてた、うん、わら、女二人がもうやめてとかって叫んで体を押さえてんだけど、男が離れてく親父に靴投げてた、わら、私らは途中から見たからなんでああなったかとかは分かんなかったんだけどさ、正直あの親父は情けないよね。
あ、そっちなんだ、
下向いて逃げていくのはマジで情けないよ。周りにやられてんの見られて恥ずかしかったのかもしれないけどさ、あそこまでやられて切れないのはおかしいよね。アンナたちはかわいそうとか言って同情してたけどさ、
アンナ、
お友達でしょうね、うんうん、あれは恥そのものだよ、うんうん、お前らに同情されている親父は情けないし、恥だと思わなきゃダメなんだよ。人間は向かってくる何かに立ち向かえなくなったらマジ終わりだよ。言ってます
ね。なるほど、これはちょっと分からないですね、これだけ。
これだけだとね、
ちょっと何とも判断できないですね。
まあでも子供っぽいんじゃない、やっぱなんか考え方がどうですかね。
まあそんな感じもするよね。
ゆうひくんはちなみに 7-3 で親父なんだよね。
いや俺は 8-2 ぐらいで、やっぱ親父8、
親父説がある。俺らはまだ、
そう、どちらかというと女子高生説の方が多いよね、割合としてね。
じゃあもう一個ぐらい、そういう
赤ちゃんパンツなんてタイトルって言いましょう。渋谷でスミレとリカ見たよ。
渋谷にも
いる。なんかね、俺、いや俺ここの時点で何かこうなんていうんですか、親父が8位漂うんですよ、その渋谷とか新宿っていう、
そうだね、
女子高生だったら、あのもちろん渋谷新宿行くんだけど、あのもうちょっとなんていうの、もっと地元だったりとか、
具体的に書きそうじゃない、もう少しね、
そう、もっとね、あの、まあ例えばほら、同じ女子高生でも ね、学校の路線によって下北の人もいれば、はいはい、ニコ玉の人もいれば、うんうんうん、いるじゃない、うんうん、それがなんかそう渋谷新宿っていう、うん、いかにも、うん、原宿、ね、渋谷新宿っていかにも女子高生ってこういうところにもいるよねという接点に置いてる感じが、うん、昨日名中でとかさ、そのなんかさ、
そうだね、
明大前でとかっていうなったら、まあ、なんか
リアリティが
ね、リアリティがね、
まあ、じゃあ渋谷でスミレとリカを見たと、うん、SBY の袋持ってなんか食べてた、
わお SBY、
SBY
なんつう SBY って、
これ調べてみたらね、109に入ってる、
あら、
洋服屋みたいです。あー、ひってえな。
何がひどい、 SBY がひどい、
SBY のモデルが見たい、
うん、見てる見てる、
ねでも、うん、これがどうなんでしょうね、またね、
またね、
うん、ステレオタイプすぎる、
まあ、でも確かにそこで H&M がとか言ったらちょっと怪しいけど、うん、SBY まで行ったらもしかしたら、
でも逆にそれ
調べ
られてね、うん、まあ、
ね、じゃあ行ってみましょうね、うん、知らねえ奴らと一緒だったから私は声かけなかったけど楽しそうだった、うん、私はちょっと離れたところで見てたんだけどさ、うん、あいつらが新しいダチと一緒になって笑って話してるの見てなんか安心した、うん、あ、中学の時の仲間で別の高校行ったやつだ。
渋谷で遭遇する。俺あのさ俺
見つけたぞみたいな顔してない。
でもさ俺だって渋谷でね、うん、まあまあ僕は仕事の仲間はいっぱいいるけど、うん、そのいわゆる地元の仲間とか、うん、そんなに渋谷で遭遇しないよね。
どっちかだから本当にその行くとかもある程度限られてて、
そうだ、ね、
学校の終わる時間も決まって
る、ね、渋所に行ってんだったら分かるよ、
あ
とかね、
あ、
分かるけど、どこか分かん、まあ、現状分かんない。例えばもし埼玉の学校だとして、うん、渋谷で友達となかなか遭遇、
そうね、
一応お住まいの地域は東京都になってますね。
あ、東京に住んで
る、東京都
なんだ、うん、まあ、前もなんか原宿で、
だからなんかあったもんね、原宿の話がね、うん、
ちょっと続き、うん、ずっと見てたかったけどあいつら行っちゃったから私もそのまま買い物行った、うん、んで安物だけどこれ買ったわら、金沢先輩のお姉ちゃんの赤ちゃんパンツ2枚とよだれかけ、
金沢先輩のお姉ちゃんの
子供、ちゃんの赤ちゃんパンツ2枚とよだれかけ、うん、よだれかけは買うつもりなかったけど可愛かったから買ったわら、うん、まあ買い物ってのは勢いだからね。
買い物ろ。
すぐ使えなくなるけどそれでいいと思って買った。詳しく
ない、詳しいですね、これ詳しいですね、
知らないでしょ、
普通は子供がいなかったら、
そうそうそうそう、
いやいや、それでも
知ってた、
うん、
おいっ子いるからでしょ、
まあまあそうだけど成長
もちょっとでも聞く話、ね、映像も会議派に、
うん、これはちょっとね、
うん、
ね、先輩のお姉ちゃんも他人にもらったもんあんまり長く使いたくないだろうしねと。
どういうこと
だ。まあだからすぐ使えなくなるけど、うん、まあ、それでもいいよ、使いたくないかもしれない、うんうん、洗濯しちゃってて使えるのがないって時にでも使ってもらえればいいんだ。
そんなことまで
安物なし。
これは結構お子さんを育てた経験がある
なんかまあね、そうね、
詳しいよね、うん、ちょっとね
ぐらい詳しいですけどね、
まあプレゼントで大事なのは気持ちだからね、
うん、これも大人の意見です。
そうだね、
お中元を送るぐらいになった人のお歳暮をお中元を送るぐらいになった人の言葉だよね。
てかこれレジに持ってって財布を開けたら千円札が2枚しか入ってなくて焦った。まあ小銭かき集めてなんとか買えたんだけどね、うん、てか6000円は入ってると思ってたんだけどさ、今月いろいろ約束あるから使いすぎないように昨日小分けにしてたの普通に忘れてた。笑マジこれ買った後200円ぐらいしか残ってなかった、わら。んでその余った200円も邪魔だし使っちゃおうと思ってさ、ちょうど喉も渇いてたし帰りにコンビニで桃天買ったの。
桃天
って桃の天ですよ。
ああ桃天、
それ飲んでから気づいたんだけど間違って炭酸の方を買っちゃって最悪だった。マジちょっと飲んだだけで苦しくなっちゃったからね。
これは分かんないな。
やっぱ炭酸は準備してなきゃ。 やばいね。
難しいな
ぁ。こうやっぱ、女の子だ。これは、これは女の子だな。
いや、今のでも下りは、どっちでも微笑ましかったよ。ね、この、まあそうだね、女子高生なら微笑ましいし、ね、これを一生懸命ひねり出したおっさんなら、
もう、可愛らしいとかありますよね。
それも可愛らしいし。
でもまあ、ちょっと日常的なね。
なるほど。
記事もあっていいんじゃないんですか。
バイトとかはしてないのかな、藤子さんね。
そうだね。
高一。
バイトの話は出てこないもんね。
まあ、あんのかもしんないけどね。
あと、まあ、男関係も全然ないよね。
あのさ、藤子さんのことをその調べている、まあ、調べているというか、あれしてる人いたじゃない、ブログで。
心理学者の人、
精神科医さん。
精神科医
さん。あの人に、石種さんコンタクトしてみて、ちょっとその、どういう、あの、今まで僕らもね、そんな知らないと。実際これどういう状況なんだと思われますか。
何聞く、あのさ、
分析してさ、記事ね、上げてくれればね。
どうだろうね、その、本人だと思いますかみたいな。
いや、もう、いやいや、この、藤子論をもうぶちまけてもらえれば、だから我々もこう面白くて取り上げてるんですと。で、あの、研究をされてる、
研究
あなた、あなた様から見ましたか、どういう、ちょっと僕らも分かんないところは、どういう経緯でこういった始まりがあって、どういった流れで、例えば逆にどういったところがちょっと面白かったり、あるいは多分読んでいる方も、もしかしたらこれは女子高生じゃないんじゃないかと思ってる人もいると思うんですが、そこら辺とかどうでしょうみたいな。
そうだね、
番組としてご意見をお聞かせくださいって言って連絡したら、プロの
分析をね、
それ知りたいじゃない。
そうね、
ちょっと聞いてみましょう
か。僕らの知らないビハインドザ藤子。
そうだね、この人見えてないのかな、あの会員とかじゃないのかね。
ああ、
俺らが見れてないとことかね。
でもね、この方はですね、やっぱ2011年の5月に、その撲滅クラブのその後を考えると、前もちょっと言ったけどさ、あれ以来撲滅クラブにはちょっと触れてないですね。
じゃあちょっとでも聞いてみましょうよ。
あんま興味なくなっちゃったのかな。
興味なくなっちゃった。あれ、しかも7月から更新も止まってるなんかあったんじゃない。
その人を書いてる、
この人
え、その人自作自演、
この人だったのかな。
まさか藤子さんじゃないですよね。
でも自作自演だったらまだほら、また続けるはずじゃん、また始めるはずじゃん。
そうだね、
さすがに2個はめんどくせえってなって
思ったのかね。
いや、これはでも面白いですね。そこら辺のやっぱ読み解き方が面白いんじゃない、単なるブログというよりね、どこまでが本とかっていうの
を
含めて、
ちょっと期待したいですね、その石田さんのまた新コンタクト。
はいはいはい。
じゃあちょっとそれは聞いてみましょう。
ちょっと
まあまあ何も来ないかもしれないですけどね。ちょっと
メールはあんだよね、コメントかメールは。
この方はコメント欄はありますね。
またそこにいきなりどうも石田ですって。なんか最近いろんなブログにどうも石田ですっていうのをやってくるって。
すっげえ
石田詐欺みたいなのが。それをまた真似したなんか他の人が石田です。紹介して、ぜひ紹介したいんですけど、ひとまず一回あの入金いただいて、あの。
そしたらすぐ紹介でき、確認でき次第紹介しますのでみたいな。
一度お金を入れてもらわないと紹介できないシステムになってまして。
この人のブログ自体も一回取り上げてるわけだもんね、普通にね。
そうそうそうそう。
じゃあこれ連絡してみましょうよ。
ちょっとコンタクト取ってみましょう。
はいはい。
はい。